サバイバルオーディション番組って2020年に見たのが最初だったかなと思うんだけど、ニジプロジェクトっていうのがやってて、地上波のね、テレビでもちょっと紹介されてたんですけど、今ニジュというチームになって、まあデビューしてね、いろいろ曲出したりとかされてますけど、すごいね、まあ、集められた女の子たちがいろんな課題に即した内容をね、まあ、発表していくんですけど、やっぱりその審査する側がいろんなあなたを見てみたい、あなたのできることを見せてほしいみたいなことをね言うので、まあそれにね対応して、こう歌がうまいのは分かったから表現力も見たいっていうふうに言われたら、なんかこう自分でね、こう映画を見たりとか、悲しい曲を自分でこう課題曲として選んで、その男女の恋愛の機微のようなものを10代のまだ若いお嬢さんがですね、すごいめっちゃ表現するんですね。なんか歌もね、うまいから、すごいこう胸に迫るパフォーマンスになるわけですよね。だからオーディションに参加した子たちがオーディションを通じて新しい自分を発見していく、こんなにまだ自分輝けるんだみたいな、それを見てるのがすごい良かった。もちろん伸び悩む子もいたりとかするんだけど、急にできるようになったりとか、急にあるパフォーマンスから輝き出したりとかするから目が離せないのよね。で、まあその素晴らしい才能たちの中からメンバーが選ばれてデビューしたんですけど、私そんなめちゃくちゃ大ファンとかじゃないから、ずっと追っかけてるわけじゃないんだけど、いや最近さ、 YouTube のショート動画とかを見て二度見するぐらいみんなさらに輝いていて、ってすごいなんか 思ってますね。いや、なんだろうな、こうスカウトされる女の子たちとかっているじゃないですか。結構デビュー当時とか、そのスカウトされた当時の写真とかを見ると、なんか運動部に入ってるみたいな男の子みたいな女の子だけどって、どうして男の子みたいな健康そうな女の子が大女優になるという確信を持って選んだんですか、わからないっていうふうにすごい思うんだけど、二重ちゃんたちに関してもオーディションを見てたのに、なんか、あ、こんな風になると思わなかった。リクちゃんってこんな感じだっけ？かわいい。確かにリスみたいな顔みたいな気持ちでね、見てるんですよね。みんな、なんだろうね。リマちゃんとか、ニナちゃんとか、っていう、もうなんか、オーディションで見ていた以上にみんな輝いている。だからやっぱり、デビューをして、こう、パフォーマンスを人前でやって、人間たちの心をね、ときめかせたりとかしていく人たちって、なんかやっぱ本人たちのね、努力とか、まあ、その見せ方って本人たちの努力ありきではあるけど、いろんなチームで作っていくものだと個人的には思うんですよね。なぜならアイドルは商売だから。だから個人個人が努力をするっていうのもあるけど、それをいかに、綺麗になのか可愛くなのかわかんないですけど、まあその運営側がね、聞い取ってどういうふうに見せていくかっていうところだと思うので、それがめっちゃ成功してるっていう話なんだろうなと思うんだけど、にしてもすごいなって思うんだよね。いや、なんか、ニジプロジェクトでサバイバルオーディション番組を私は見てですね、面白いなっていうふうに思ったんだけど、なんか、ちゃんとしたやつを見たわけじゃないというか、地上波でやってたやつってこう切り抜き版みたいな、ダイジェスト版みたいなやつだったらしいのね。本編がどこでやってたか知らないわけよ。ねえ。で、次見る機会があったのが日プ、直近の日プですけど、日本でオーディションがあったんですけど、ね、あれも、ベースは韓国なんじゃなかったでしたっけ？ちょっと忘れましたね。韓国版のオーディションを日本でもそのままやるみたいな感じだったのかもしれないけど。いや、あれもすごく良かったですね。なんか、こう、私たちが見てる側がね、投票をして、それによってデビューするメンバーが決まるみたいな。でもなんか、 私自身のその日プの見方としてはですね、 YouTube ショートとか TikTok の切り抜き動画でなんとなくの概要を知るみたいな。だから応援してるって言っちゃダメだろうなっていうぐらいしか見てない。でもね、面白かったです。概要しか知らないのに、ダイジェスト版以下の内容しか知らないのに、それでも面白かったから。でまた YouTube に公開されるその何次審査何次審査っていう時に、個人のそのなんだろうな、パフォーマンスもあったかなと思うんですけど、個人のはなかったか、グループ審査っていうのがあって、まあグループで既存の曲を持ってきて、まあそれの歌やダンスパフォーマンスっていうのを披露するっていうのがあったんですけど、いや本当に大切な曲が増えたなと思ってて、いやあのね、なんだろうね、あのキラキラ輝く感じ、なんか結構ガールズグループのパフォーマンスを見てる時に感じる高揚感なんだよな。なんなんだろうな、あの魂を燃やしてみんなパフォーマンスをしてるんだろうなと思うのよね。一生懸命なんですよみんな。それがねすごい良かったんだよな。私は日プ、あの高見彩音さんというあのデビューされた方なんですけど、その日プのオーディションを経て今ミーアイっていうグループで活動されてるんですけど、高見彩音さんのパフォーマンスと声が非常に好きで、うん、いやなんかオーディション進むのを見ながら忘れられない声をしているなっていう風にすごく思ってましたね、うん、でもあれなんですよね、デビューされて今ご活躍されてるんですけど、なんかオーディションが私の中でね、オーディションがすごい良かったなっていうのがあって、今があのダメかどうかわからないオーディションが面白いなと思って見てたので、いやでもね、ミーアイの曲がね出るとね Spotify でこう聞くんですけど、やっぱ分かりますね、あここはやねちゃんだみたいな、ここはやねちゃんパートだみたいな。オーディションの時もなんだっけな、キラーフレーズ、どんなにこうサビじゃなくてもあの歌の中のワンパートであったとしても、あやねが歌うとキラーパートになるみたいな。だからその私の中で高見あやねちゃんってガラスの仮面の北島麻也なんですよね。北島麻也ってあの知ってる、ガラスの仮面って、いやなんか演技の天才であるところの北島麻也がですね、あの伝説の作品紅天女っていう、もうだから大女優しかやれないみたいな、でもなんか権利をね月影先生っていう人が持ってて、なかなか舞台化されないんだけど、それを演じるともうなんか日本の俳優界のトップに立てるみたいな感じの作品があって、それを演じるためにすごいいろいろライバルとか仲間とかと切磋琢磨したりとか、その周りのね様々な権力と戦ったりとか、自分の才能を伸ばしたりとかしていくみたいな感じの漫画なんですけど、あの北島麻也はですね、もともとこう舞台嵐というふうに呼ばれてたのね。なんでかっていうと、目立っちゃいけないところでも輝いてしまうんですよ、うまいから。でどういう演技をすると人の目を集められるかとかが分かるのね。でも違和感がない状態で、でも主役がいたりとか他に目立つべき人がいるところですげえ目立っちゃうから良くないっていう風に言われて、月影先生にこうあの指導を受けたりとかするんですけど、結構ね過酷な指導なんですよね。人形役をやらされるので、人形だから舞台の上では動いてはいけないし瞬きもしてはいけないので、あなたは人形役をやることで周りの呼吸を知りなさいみたいな、自分がそのお芝居の中のどの部分を担ってるのかっていうのを体で分からせるっていうあの過酷な稽古を受けるんですよね。なんか竹でできてる矯正ギブスみたいなの着せられたりとかして、人形だから動けないからね。何の話だっけ、高見彩音さんね。そう、高見彩音さんオーディションの中でやっぱりね、何でしょう、元の曲があるんだけど、彩音ちゃんが歌うと彩音ちゃんの声で表現された部分がすごいね、なんかこう目立つんですよね。これは北島麻也の舞台嵐とは違って良い意味でキラーフレーズキラーパートになるんですよね。で まあ、その実際デビューした後ってガールズグループだから人数が多いんだよね。でその人数が多い中でやっぱりそのあやねちゃんの声がすごい特徴的だったりとか印象的になるように上手に使われていて、まあ、それは他のメンバーの声もそうなんだけど、いやなんかやっぱガールズグループってこういう風に組み合わさった時にこうベストな状態になるようにっていうのが考えられてるんだなっていう風にすごい思いますね。だから私はそのニジプロジェクトで、まあ、そのニジューちゃんたちを見ていて一人一人の輝きがマジでえげつないし、デビューしてからもその輝きはもうどんどん上がっていってしまってね、もうあの直視できないぐらい輝きが天井知らずなので直視できないみたいな感じになるし、でもそういうメンバーのバランスをとって一番いいベストの状態にしていく、みんなが合わさった時に良い状態にしていくっていうのがガールズグループなんだなっていう風にすごいなんかね、その2つのオーディション番組を見た中ですごく思ってるんですね。皆さんはオーディション番組ご覧になったことありますか？私あのご覧になったことありますかって言いましたけど、ダイジェスト版しか見てないから見たって言えねえなって思いながら喋ってんだけど、最近ねノーノーガールズっていうタイトルの略してノノがやってるんですよ。まさにそれがすっごい面白くて、ちょっと次多分その話します。梅塩でした。おやすみなさい。